皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。今日はもう8月の最終週ということで、ちょっと街がですね、車の量が少ない感じがするんですね。皆さんもちょっと外で歩いてる場合じゃないのかもしれないですね、うん、夏休みの宿題とかそんなことがあるんでしょうかね。ちょっとよくわからないんですけど、ちょっと静かな街になっております。今日のお相手
はい、会長の江藤です。なんか3日か4日ぐらい前に大雨降りましたよね、
う
ん、
そうですよね。
あれ涼しくなったでしょう。
気持ちね、
喜んでたんですけどねやはり暑い夏ですね。今日も頑張りましょう。
はい、ただいま三条のコーナーです。こちらのコーナーでは三条通りに関わるさまざまなゲストの方にお越しいただいているんですけれども、今日はですね、三条五湖町の北角にあります有本ビルの、有本さんといいますか、今日はですね、今日の三条まちづくり協議会の会長として有本さんにお越しいただきました。有本さんこんにちは。
こんにちは、
この今日の三条まちづくり協議会というのは建築士会としてもですね、もう忘れがたいというか、今もなお現役で一緒に頑張らせていただいている、まちづくり協議会なんですけれども、平成7年にスタートされて、ずっと続けてこられているんですが、今年から有本さんに新しい理事長になっていただいたと、まあ、こういうような協議会なんですけど、有本さん、この協議会っていうのは大体どういうことをされているかっていうご紹介いただけますか。
これちょっとね、脱線から入りますけども、なんでまあこういう協議会のお手伝いをするようになったかということなんですが、そもそもの始まりはこの三条通りで、地図を作ろうということで、工芸繊維大学の学生さんたちと2年間かかって、地図を作ってまいりました、
はい、
でこの地図は商業地図ではなくて、やっぱり皆さん全部の所在を明らかにし、それから三条の町の成り立ちは何かということを、まあ、きちんとやっていきたいということをやっておりまして、今年の秋ぐらいには刊行されますが、うん、そういうことを通じてまちづくり協議会とお知り合いになったと。まちづくり協議会自体はもう十数年経った非常に古い協議会でして、江藤さんなんかも随分と最初から、はい、ご苦労になったと思いますが、町の通りをですね、歩道をもしくはそれから照明をきちんとしていくというようなことで大変貢献されたんですが、このまちづくり協議会にいろいろと町の中で発生する問題を新しく役割を加味してやっていこうじゃないかという動きがございまして、で、まあ、それで3月からですね、はい、そういうファンクションをもう一度そこへ付け加えて、やっていこうというような運動が起こりまして、はい、まあ、それ以来協議会の方をお手伝いさせていただいていると、いう形でございます。
その新しい動きがこう加味されてということなんですけどね、そのあたりちょっと具体的にお話しいただけますか。
これをですね、はい、どういうふうに存続させるかということを皆さんと随分お話し合いをしたわけなんですが、
はい、
もうそれは随分話がたくさん多岐にわたるわけなんですよね、うん、例えば街をきれいにしようとか、うん、車の問題があるよとか、うん、それから三条通りには随分外部の皆さんから注目を浴びてまして、いろんなイベントを持ち込もうとか、うんうん、まあ、その他その他いろいろと出てくる、
うん、
まあ、そういうものを全部複合的にですね、もうこの三条まちづくり協議会としては吸収して、うん、まあ、それを個別に分科会などを通してですね、どういうふうに発展させていくかという、まあ、状況でございますから、
うん、
いわゆる商店街連合のように、一つの目的に向かって一つの利益をもとにして出ていくというのではなくて、本当に市民町民のいわゆる話し合い、もしくはそこで何ができるかと、いうことを、まあ、育てていく会だというふうに思っております、
なるほど。三条通りっていうのは特徴として商店街の部分も、まあ、一部にはあります。でそれ以外のところ卸がたくさんあったり、あるいは文化博物館のように非常にこう伝統的な建物もありますし、住まれているマンションもたくさんありますね。だから今有本さんおっしゃられたように、町民の方とおっしゃられたんですけどね、もう各種いろいろな方がいらっしゃるというところですよね。
その通りですね。もう一つの問題を例えば、討議すると、まさに反対の意見も後ろから出てきますし、まあ本当にそういう意味ではいろいろと揉み合ってやっていくというようなのが当初の話なんでしょうか。
はい。 それから長い間こう続けられてきたものの一つに三条通りおみこし祭りというのがありますね。これは今後もずっと続けていかれるんでしょうかね。
これはまあ祇園祭りの中の一番こう、はい、神式神事としては格調の高い一番の、はい、まあイベントだというふうに聞いておりますし、うん、おみこしの中の一揆は三和歌というような格好で出ておりますので、はい、これに対するですね、
はい、
補賛ということは今後とも心がけていく一番に、まあ、出てくることではないかというふうに思います。
7月の24日毎年ですね、あと祭りの日ですけども、この日にこうされているんですけど、今年はなんかことのほかにぎやかだったんですよね。参加された方もたくさん建築士会のメンバーにもいると思いますけれども、まあ、これは今後続けていくんだと。で、まあ、それ以外にその先ほどの新しく付け加わってくるものとして、いろいろなこう文化界での活動というのも随分たくさん考えられているようなんですけれども、文化界の中ではこれ例えば美化風致防犯交通地域連携とイベントいろいろこうあるんですけれどね、何かこう特徴的なものっていうのは特にご紹介いただけないでしょうか。
まずここで、はい、我々としてはどういうことをやっているかということを、はい、当時の皆さんだけじゃなくて京都市の皆さん、もしくは来られる、京都に来られる皆さんに知っていただきたいということで、うん、ちょうど町内に NTT さんがあるもんですから、はい、ご協力を得て今ホームページを立ち上げております。
そうですか。
これが月内にホームページが出ると、はい、どういうことをやっているかということは、はい、それを見ていただくとね、うん、よくわかるようになると思います、うんうんうん。それからあとはいろいろとありますけども、ここで新しくマンションが5つございますね、その住んでられる方とどういう連携を取っていくか、うん、それから、もう一つのテーマとしては、三条通りで商売をしてられるいわゆるテナントとしてお借りになって商売をなさってる方、
はい、
この方とどういうふうに連携を取っていくかということが、うん、まあ、具体的に今後課せられた問題だというふうに思っております、うんうん。
なるほど。で、そういう課題もありながら、まあ、割とこう中長期の課題とそれから短期的な課題なんかもあると思うんですけれども、以前からこれどちらになるかということもあるんですが、電柱の地中化というのはずっと話題になっておりまして、特に三条通りはこの保車共存道路を作った時にですね、美化電柱というのにして通りを横切る線はなくしたと。だけど、まあ、今の姿で十分なのかというのがですね、僕も立ち区に行ったらいろいろ聞かれたりするんですけどね、これは有本さんどう思われますか。
はい、はい、とりあえず電柱を地下に、はい、埋設すると、
はい、
電線を埋設するということが、はい、テーマではございませんが、うん、やはり町の美化とか将来ということを考えていくと、そういうことは非常に大きなファクターになるということでございまして、まあ、我々の場合には、
はい、
特にそれの後先をきちんとしておこうと、はい、だから、うん、その電線の地中化をするために三条まちづくり協議会があるんじゃなくて、まちづくりをやっていく部分でそういうことも出てくるだろう、はい、ということですね。
まちづくりの中の重要な項目の一つとして考えようということですね。
その通りです、
はい。で、なんか街路灯が少し暗いんではないかというような話もありましたし、このあたりはまあそれこそ建築士会の方でいろいろ研究しないといけないんですけれど、またこの辺も皆さんとね、ご協議をぜひともしていきたいと思っております。
ぜひそれは建築司会さんと、ご協力を頂戴してですね、
はい、
明るい電気というのはどういうことか、特に、まあ、ああいう黄色い電気というのはヨーロッパでもありますけれども、
はい、
黄色の電気自身はなかなかオツなもんだけども、デザインとか明るさとか、まだまだいろいろと問題が出てくるんじゃないかと考えられます、
はい、そうですね。三条通りっていうのはもう僕はもちろん個人的にとっても好きな通りでしてね、昔学生の時からよく通ってる通りでもありますし、この通りが今後まあどんなふうに展開していったらいいんかなというのはいろんな思いのを語られる方もいらっしゃるんですけども、有本さん自身は三条通りについてどういう思いとかあるいは期待とかをされてますでしょうか。
はい、皆さんでやっぱり興味を持っていただいて、皆さんのご意見を寄せていただいて、それが町にどういうふうに反映されていくか、ということがやはり一番大事なことじゃないでしょうか、うん、ですからこの町はこうだからこうしたいということじゃなくて、うん、いろんなご意見を受け入れるだけのキャパシティが必要なんですよね、うんうんうん、
はいはい、
そういう、まあ、やっぱり運営をしていかないといけないんじゃないかと 思います。
そうですよね。そのなんていうか言葉で言ったらなんかまあ、そういうふうに何でも受け入れるということかということになるんですけども、でもそういう気持ちがなかったら町はなかなか良くならないですもんね。
そうですね。まあ、そういうことでホームページを作りました。いろいろとこういう問題がある、ああいう問題があると、はい、町はこんな感じだと、はい、ということは一言で申しませんで、ホームページにタラタラと書いてますんで、はい、ぜひ皆さん見ていただければと思います。
そうですね、はい、大好きな三条がうまくいきましたらいいなと思うところで、はい、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
それではここで一曲お聴きください。谷山ひろ子で猫の森には帰れない。続きまして、会員紹介コーナーということで、今日はですね、実はお二方の、ゲストの方に来ていただいてるんですけれども、力石一級建築設計事務所の力石則夫さん、それから株式会社三宅建築事務所の藤本芳美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
それぞれ別の事務所にお勤めで、それぞれ別のお仕事をされているお二人なんですけれども、共通することがありまして、それで今日はお越しいただいているんですけれども、力石さんが古材文化の会の理事を、
理事をちょっとさせていただいてて、
で、はい、そちらの方でやってるイベントの一つであります骨塾というところに参加されているのが藤本さんということで、
はい、そうです。
実はこの暑い8月に瓦を焼いてるという企画が一つありまして、そちらに参加されたということなんですけど、そのあたりを今日はお聞きしたいんですけれども、まずちょっと古材文化の会とか骨塾という、今私紹介させていただきました、そのあたりをご紹介いただけますか。
はい、そしたら私の方から、はい、古材文化の会というのは古い建物 などで使われている、木材に限らず、土も石も瓦も、全てを、再利用なりし、リユースしていこうというのが大きな目的の、団体です。でその中で、職人さんから技を教わったりということで、いろんな、イベントを企画をして骨塾という塾を開催を今までずっとさせていただいておりました。
その骨塾言ってます、ちょっと分かりにくいんで、字の方は甲乙の塾って書くんですけれども、
そうですね、甲乙と書いて骨塾と読む、骨と読みまして、うん、でそれはなんで骨かというと、うん、まあ、いろんな職人さんの技術なんかのコツを学ぶということで骨塾という名前がついたと聞いております。
コツつけたいコツなんですね
そうですね、
はい、
その、古材文化の会が企画したその古代瓦ということなんですけれども、今の瓦じゃないんですよね。
そうですね、今の瓦でないっていうことですが、焼き方が、違うというのが大きな、違いがあるかと思うんですけれど、
うん、具体的にはどういう瓦になるんでしょうか。
まず瓦を焼くっていうのが目的、最初の目的ではなくて、うん、焼く釜を作ろう、
釜を
再現しようっていうのが目的で、うんうん、釜を作るんだったらやっぱり焼かないといけないんだろうなっていうことから。
そうですよね、作っただけではね。
そうですね、ですから、まずは釜そのものが、現在その存在してない、発掘しても屋根の部分がもうなくなって、下の、燃焼室のもう本当の足元だけしか残ってない。だから上にかぶっているもの、もともとの形っていうのが全然わからないので、それをまず再現してみようじゃないかっていうことから始まったんですけど、
ちなみにその釜というのはどちらの方に作られたんですかね。
今回は奈良に、まあ、京都府ですけれども奈良に近い方の木津川の、ほとりといいますかね、木津川からちょっと山奥に入ったところですけれども、
今実は目の前にちょっと写真を持ってきていただいてるんですけれども、これなんという形、のぼり釜みたいだなというさっき意見が出たんですけれども形としては、地面をこう張ってるような釜ですね。
そうです
ね、随分ちょっと低めな感じといいますか、
実際はね2つ釜は作ったんです、
はい、
で一つは想像しながら発掘に基づいてなるべくこう復元をする、 うん、復元が前提で作った窯、でそれからもう一つはあの奈良にあの鬼市で、小林さんという方、がおいでなんですけれども、その方が、まあ、その方がもともと復元しようというのがお話だったんですが、うん、もう一つはその改良した窯も一つ作ってみたいということで、うん、ですから2つ今現在作りました、
うん、ちなみに素材というのは、窯を作る素材というのはどういうものをどうやって作るんですか。
土とそれとその土を固めていく骨となるのに、また古い瓦をちょっと砕いたり並べたりして、その骨組みを作って土とこうサンドイッチにして、こう釜を作っていくというような作業をしました。
粘土みたいな形を組み上げる形、
その土にはあの藁とかのすさも入っていて、まあ、本当に壁に塗るような
左官みたいな状態ですね。
それをもう手でこう握りしめて、こうベチャーと叩きつけたり、小手で鳴らしたりとかそういった力仕事で、
それは設計図とかがあって、窯というのは作っていかれるもんなんですかね。
まあ 復元の方とすれば、うん、発掘の資料などを見て、である程度のこうスケッチ的な部分は作りましたけれど、ただの屋根になる部分というのは発掘されてませんので、もともとその瓦を焼いた後、それを瓦を取り出すのに屋根部分は、潰して、取り出すので、
普通よくね、焼き物とかで見る窯なんかやったら、焚き口があって、
で
そのところに扉みたいな形があって、そこからまた出す時なんかは扉を開けて中に入るけれども、この古代瓦っていうのは扉みたいなものがなく、もう屋根を潰して初めて成果品が取り出せる。
そうですね。
それは確かに、それは屋根残りますよね。
想像で。
じゃあどういうふうな高さに盛り上げられてたのかとか、そういったことは、まあ、想像の。
そうですね、想像ですし、それから焼こうとしている瓦の量というのも当然あるかと思いますね。でサイズもそうですし、で積み上げる高さというのは、その瓦を中に入れていって、屋根の高さというのは、その入れた瓦の量によって屋根が多分
変わっていったんだろう、
あったんだろうなということなんですけどね。
ちなみに今回は瓦というのはどれぐらい、何キロというんですか、何枚っていうんですか。
枚数で一つの窯で150-160枚だったと思います。
この瓦というのは平瓦なんですよね。
小林さんが今の古代の、作り方で、素地の瓦を何枚か作っていただいて、それから
私たちがもう手作業で、土をこうこねてといいますか、こう鳴らしてといいますか、それで成形してなんですけれども、その成形がまた私たちは不慣れなので、もうまちまちの大きさで、一体これは瓦なのかなとかというようなそういったものを、サイズもさまざまなものを作りました。
その瓦を作って、それも土ですよね。窯も土がメインですよね。その土はそこにあったもので作っていくんですか。
作った窯の部分の土は、確かこれはね、京都で古いお宅を解体するのに、蔵でしたね、蔵を解体するということで、その土をいただいて、でそれを、ある方が使った、建物を建てるのに使ったんですけど、それがまだ相当量余ってたので、でそれを現地の方へ、また練り直すために持って行って、練って寝かせて、で作ったっていうところですけどね。で製品になる瓦の方ですけれども、それはある文化財の建物の再利用、そこで作るというふうな瓦の素材を、土の方を分けていただいて、それを、生成をしたというところです。
これ先ほどからお話ししていただいてますけれども、実は明日釜出しということでお聞きしてるんですけれども、釜作りはそもそもいつからされてたんですか。
ですね、6月の末から始めまして、はい、でそれで
乾かしながらということですよね、はい、
もう乾かしながらというかもう作っていくのに、うん、そうですね、その、まあ、日々の作業が作るのみで進んでいく感じなんですね、うん、まあそれでそのまあ、生乾きのままそのままどんどんこう作って、まあ、出来上がっていった、まあ、釜が本当でしたら乾いた状態で使われるんでしょうけれども、今回はまあそういう作りながらということですので、うん、ちょっと湿ったような状態なんですけれども、うん、まあ、一応成形してということでやっています
。で、先週18日19日に一晩かけて2日にわたって、はい、この暑い中、
はい、
マキオン延々とこうくべてたと、は
い、そうです、もう皆さん
アホですかみたいなね
もう本当にみんな汗だくになって、
熱中症でね倒れるとか、はい、そういうニュースがこう毎日流れる中、
はい、
片や何百度何千度、
はい、
そういう中で
そうですよね本当釜の温度を1100度とか1200度まで上げたいという、そう上げなければ、まあ、瓦が焼けていかないということですので、うん、まあ、30分おきに温度を測りながら、うん、釜の温度を測りながら、
うん、
寝ずに番をして
すごいです、
やっと10度上がった、やっと何度上がったとか言いながら、
建築士ですよね
もうその時にはもう瓦の職人のような気持ちで
そもそもこういった活動をされてるという、まあ、古材文化とか骨塾でされてるというのは仕事に何か直接生きてくるというなんかそういうことがあるんでしょうか。
いやそれは私自身はかなり勉強させていただいて、うん、いろいろこう職人さんにそのプロの裏技というかそういう部分までこっそりとこう覗けると言いますか、
うん、
それはかなり勉強にさせてもらってますけれども、
うん、藤本さんの方は。
そうですね、なんていうかその職人さん の, 精神というか、その私たちがあんまり触れることのない、うん、道具から本当に大事にされてて、うん、手入れされててっていうその様を、うん、もう本当 の, 現役の職人さんに見せていただいて、もうその心意気というか、うん、心構えというかそういうことだけでも本当に勉強になっています、
うん、まあね、やっぱりそういうなんて言うんでしょうね、いろんな技術を知ってる知ろうとしてるその建築士さんがいるっていうのは本当に嬉しい限りだなと、私も建築士の端くれというかなんか席ちょこっと行ってますけどなんか皆さんがこうねいろいろされてるのがなんか面白そうでいいなというところなんですけれども、ぜひ今後も、
はい、
お仕事に行かせるような、はい、面白いネタを数々
そうですね、
開発していただいて昔の技術とかも京都はいっぱいあるんじゃないかと思うんで、
そうですよね、
ぜひ
今回は本当に手探りですから ね、
やっていただきたいなと思います。ちょっとこちらで、
はい、ありがとうございます、そういう瓦が本当に使えたら一番いいですね。
そうですよね、
なんかさっきちょっとこう庭 の, どういうんですか外交に使われるという話もお伺いしたんですけど、
いぶし具合とかも実はなんか開けてみるまでわからないとか、はい、
そうですね、明日がちょっと楽しみです、
楽しみ、は
い、本当に楽しみにしております。ありがとうございます。ちょっとね先ほど有本さんとずっとお話をしていて、そのいろいろ分科会なんかされてる中にマンションとの地域連携というのが一つ入っていましてね、実はこれに関して新景観政策と少し絡みがありますので僕からちょっとご案内したいと思うんですけどね、新景観政策っていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、今京都が高さ制限を厳しくしたとか、あるいはそのいろいろなデザイン規制を美観地区で細かく決めていくというようなお話がありまして9月の1日から施行されます。でこれに対して我々建築士会はじめ5団体っていうのがありましてね、建築関係の5団体っていうのがあるんですね。で、事務所協会さん、あるいは設管、それから JIA さん、それから建築家協同組合さんと全部合わせますと5つ団体がございますけれども、そこでいろいろ一緒になって行政さんだけではなくて我々も意見を出せるような形で景観デザイン協議会というのを発足、これができておるわけなんです、はい、でも市長さんが約束してこうできたんですけれどね、はい、でいよいよそれがもう9月の1日の施行を迎えてですね、いろい ろいろ我々なりに意見も出していけるように勉強していこうという気持ちでおりまして、建築士会の中でも、景観を考える部門というのを作ります。
そうですね。
でそれとともにマンション、この前先ほどちょっと申し上げましたようにグラビスコートさんで三条の関係ですね始めたんですけど、マンションの問題高さ関係とこれ直結してますので、このあたりも一緒に考えていきたい、ご協力していきたいと思っております。
そうですね、はい、有本さんの方もマンションの方とどうやってお付き合いしていこうかっていうのも、景観とかそういったことはもう住み出してしまうともうしょうがない話でありますけれども、その辺のコントロールをしていくのが建築士会だということで、江藤さん、はい、頑張られる、
はい、建築士会だけではないですけども、ね、我々建築関係団体です、はい、
そうですね、
そうですね、しっかりと皆さんでチームを組んでやっていければいいんでしょうね。
はい、はい、今日はですね、今日の三条まちづくり協議会から有本さんと、それから古代瓦を焼くということで、力石さんと藤本さんにゲストにお越しいただきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都ひとまち出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。